おはようございます。高原剛一郎です。さて、今日本の経営学の中でとても注目されている新しいジャンルがあります。それは失敗学です。今まで成功の例を研究してきたものは多いんですが、実は失敗こそは研究に値するのではないかということで、正しい失敗の仕方を学ぼうという学問です。さて、今年に入って日本を代表するような優良企業が次々と不祥事を起こしましたね。東京電力の原発トラブル隠し、日本ハムの牛肉偽造事件、三井物産の ODA 贈賄事件、ユニバーサルスタジオジャパンの賞味期限切れ食品使用問題、あるいは飲料水への工業用水配管接続問題、あるいはアトラクションに許可料以上の火薬を使ったこと。まあ、この後これらの企業は致命的なダメージを受けたんですが、日本失敗学会によると、問題は失敗したことにあるのではないって言うんですね。人間のすることですから、失敗は必ずある。過ちはつきものと考えた方がいいって言うんです。問題は失敗した後で、失敗に対する対処の仕方を失敗したことだというんですね。企業でも個人の生活の中でも問題や過ちが起きてしまったとき、その時取る間違った処理の一つは隠す、ごまかす、あるいはなかったことにするという態度であるそうです。もし過ちがあってもそれを隠しますと、その時はいいみたいですが、問題発生の体質を改善するチャンスを見逃したということになりますので、早晩同じことを繰り返すと言います。過ちの隠蔽はもっと大きな過ちへの道を開くことになると言うんです。過ちに対する間違った処理の第二は居直りです。あるいはわざと強く出るということがあるそうですね。私は今月とってもショッキングなニュースを知りました。それはアメリカを代表する人気作家であり、またおそらく全米ナンバーワンのコラムニストでしょう。ボブ・グリーンという方が突如所属していたシカゴ・トリビューンという新聞社から解雇され、もう彼の記事を読むことはできなくなってしまったんですね。このボブ・グリーンという人は知る人ぞ知る名コラムニストで、高校時代のノスタルジアや幼児虐待の恐ろしさ、あるいは家族愛の素晴らしさを書かせたら右に出る者はいないと言われているような人です。今でも世界中に彼のファンがおります。その彼がなぜクビになったんでしょう。今から14年ほど前、コラムに関連して知り合った女子高生と性的関係を持ったことが発覚したからです。自分の立場を利用して欲求を満たしたことが問題となったんです。ところで、どうして今頃になってこの過去の過ちが明らかになってしまったんでしょう。事件から14年後の今年、この当の女性はグリーンさんに連絡を取ったのでした。しかしそれは昔の話を蒸し返すためではなく、ただ懐かしく、ただ何かの相談のために連絡したようなのです。脅したり脅迫したりするためではなかったようです。ところが彼女からの連絡を受けたとき、グリーン氏は最悪の事態を連想しました。過去をバラすぞと脅しをかけてくるに違いないと推測したのです。そこでグリーン氏は逆にいたけたかに出たのでした。なんと FBI に通報し、私は根も葉もないことで脅迫されてるんですと告げたのです。FBI は早速捜査に乗り出したのですが、その結果彼女は何一つ脅迫しているのではないということが分かったのでした。ところが彼女は FBI への通報に腹を立てて、はじめはするつもりのなかった行動に出ます。14年前の件を書いた電子メールを新聞社に送りつけたのです。そのことを知らされたグリーン氏は辞職しました。 聖書はこう語ります。自分の背きの罪を隠す者は成功しないと。内側に罪の咎めや恐れがあるとき、人は過剰なまでに臆病になったり、また攻撃的になったりして人生を破壊します。罪を隠したり、なかったことにしたり、力で相手を黙らせようとしたりしても、本当の解決にはならないんですね。なぜなら、内なる咎めはどうしたって残るからです。では一体どうすればいいんでしょう。この恐れはどこへ持っていけばいいんでしょう。昔、フランスのフィガロという新聞が、アメリカの伝道者、ビリー・グラハムにインタビューしたことがあります。ビリー・グラハムさん、新約聖書の黙示録を使って人々を恐れさせたり不安にさせたりするなんて、クリスチャンとしてしてはならないことではありませんか？ビリー・グラハムは言いました。ええ、でもあなたの新聞も毎日のように殺人、強盗、詐欺、公害の記事を並べて人々を不安がらせてるんではありませんか？すると記者は言いました。いや、あれは事実の報道です。でも黙示録は違うでしょ。するとビリグラハムは言いました。人々を怖がらせることも、時には福音を語る者としての責任です。実は私たちが住むノースカロライナの山地では時々毒蛇を見かけます。ですから子供たちに、毒蛇がいるから気をつけなさいと警告して恐れを持たせます。それは正しい恐れです。それと同じように、私たちも神様から、神と神の戒めを無視するなら、この世に裁きが下るという警告を受けているのです。その警告を聞いて恐れが生じるなら、それは正しい恐れなのです。さて、恐れの中には、正しい恐れと、間違った恐れがあるようです。間違った恐れとは、恐れるに足らないものをいたずらに恐れ、正しいと分かっていることを実行しないでいることですね。正しい恐れとは、罪の結果、神の裁きが下るということを恐れることです。正しい恐れは、正しい悔い改めを生み出します。罪を心底を恐れさせるのは、それを隠すためではなく、罪の解決者である神のもとに人を導くためなんですね。神が人に罪を恐れさせるのは、人間を追放したり、絶望に突き落としたりするためではなく、罪の恐れの根本的解決を神に求めさせるためなのです。聖書にはこう書いてあります。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白して、それを捨てる者は憐れみを受ける。では一体誰に告白したらよいのでしょう。それはあなたのために神が備えた弁護者、イエス・キリストにです。この方はあなたのどんな罪の告白も驚かずに聞く方です。いかにひどい過去でも顔を背けることなく受け止めてくださる方です。キリストが私たちから罪の告白を聞くのは、それを知るためではありません。キリストは聞かなくても全てをご存知の方であるからです。しかし、私たち自身の心が告白によって神に開かれていくために、告白を導かれるのです。そしてこのイエス・キリストだけが神の前に罪人を完全に弁護する資格のある方なのです。なぜなら、私のあなたのすべての罪をその身に負って、あの十字架の上にかかり背負った罪に対する一切の裁きを受けてくださった方であるからです。罪の完全なる許しはキリストを通してだけ与えられます。他に道はありません。もし今心に恐れがあるなら、イエスに告白してください。そしてキリストが自分の罪のために死に葬られ、 死後3日目に復活したことを感謝するんです。罪を隠すのではなく、強く出て周りの追及を断ち切るというのでなく、自分で責めず自分で守らず、ただ重荷をイエスの上にお乗せすることなのです。キリストはあなたを喜んで迎えてくださる方です。どうぞイエス様のところに進まれますよう、心からお勧めしたいと思います。